三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私の体験からいろいろ気づいたことをお話ししたり、あなたがちょっと元気になれるお話、そして簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がホッとする30分。さて本日のメニューは、前半ではトラウマのお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、ありがとうで家中ハッピー、子供の自己肯定感を高める方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあ3月に入りましたね。ようやく春めいてきましたかしら、なんていうね、毎年はそんなお話をするんですけども、今年はねもう2月も暖冬で、前回も私こうスキーが好きで、スキー場が本当にねもうクローズしたまんまとかいうお話もしたんですけれども、本当に本当にね、でそこにまた今ね、新型ウイルスというコロナウイルスが、入ってきて、外出をなかなかね、控えている方が多くなってきて、先日ね、私、上野公園のところ、ちょっといたんですけれども、上野公園のところってね、なんか噴水があって、ちょっと池みたいなのがあって、広場があるんですね。で、そこで結構ね、毎週とは言わないのかな、ちょっとわからないけれども、結構金、土、日とイベントをやってるんです。で、この間も、友人がね、ちょっとね、教えてくれて、郷土の味というか、ね、食べ物の、そういうのやってたら、食べ物だけじゃないんですよね。たまにね、車とかね、なんかね、いろんな、あとなんだ、焼き物とか、いろんなイベントをやってるんですけれども、この間は、食べ物のイベントをやっていました。そしたらね、誰もいない。もう、本当に、あら、あら、あら、お店屋さんが暇そうにね、食べ物も、焼いてあるのが冷たくなってる。ねえ、で、その後ですかね、東京都がこう、そういうね、イベントを中止しますみたいな、こともあったり、なんかね、東京マラソンもね、あれですもんね、とかね、いろいろあって、皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。なかなかこう、家から、出なくなったっていう、ご家族の話もよく聞きます。ね、インフルエンザとかはね、皆さんがマスクしているおかげで、ちょっとは少ないのかなっていうのが、やっぱり学校のインフルエンザで学級閉鎖っていうのはちょっと少ないのかなって、皆さんの話聞いてるとね、感じますけれども、何せ、もうね、この、得体の知れないね、コロナウイルス、ね、肺炎ですね、とにかく手洗い、うがい、ね、そして、免疫力をね、上げておくとやっぱり移りにくいです。前もお話をしたけど、笑うっていうのはね、免疫力も高まりますので、ね、今日私の放送を聞いて、そして免疫力をね、高めていただけたら、なんて思っています。さて、前半なんですけれども、今日はね、トラウマのお話をしたいと思っています。ね、笑ってって言ってるのにトラウマかいっていうね、今ちょっとツッコミが、どこからか聞こえてきたような気もしますけれども、何でもね、知らないとやっぱり怖いですよね。でも知っていれば対処ができる。それから対処法が分かってれば、こうなんか得体の知れないもので不安になって、こうなったらどうしようね、ああなったらどうしようって、そういうのがなくなってければ、今という時間を穏やかに過ごせる ね、そういうものなので、今日はねトラウマっていうのを皆さんに、どういうものかっていうのをね、まあ、解説したいと思っています。あとちょっとだけね対処法っていうのもお伝えしたいと思っています。まずですね、トラウマというのはこれね、心的外傷、心の、心的な外傷、あの外からの傷っていうふうに書くんですけれども、要はね体もこう外からねチクっていうかピーとかね、なんかあの髪とかでも切っちゃったりしますよね、これで痛みたいなのありますけれども、心が外から傷つけられるもののことを、そういうことをトラウマっていうふうに言います。でもちろんそんなねちょっとぐらいで回復するようなものね、もうその日にこう、いや、あ、ちょっとなんか嫌なこと言われちゃった、ぐらいでこう寝れば治るみたいなものは、トラウマとは言いません。やはりね心が深く傷ついてしまって、何日経ってもその、 あの痛みとか、悲しみ、不安、それからなんだろうな、痛みですね、怖さ、いろんなものが残ってしまう、そんなものを、トラウマというふうに言います。そしてねトラウマの中でも、まあ、それがこうずっと続いてしまうと、それはこう、ストレス障害っていうね、名前がついてくるんですけれども、2つ、まあ、大きく分けてありまして、まずはね急性ストレス障害って言われるものね、これは、皆さんがよく知っている、まあ、私たちがあの2011年に体験したああいうね東日本の大震災のような災害であるとか、それから大きな事故であるとか、事件に巻き込まれるとか、そうやってねパーンとね一つ、大きな、心の心的外傷が来た時に、それでバーンとなるっていう、そういうのをね急性ストレス障害っていうふうに言います。で、まあ、それによるストレスのその心的な外傷後の、ストレス障害、その後にずっとそれが響いていることを PTSD っていうんですね。なので、PTSD っていうのにね、やっぱりこういう事故とか災害とかそういうのを体験すると、なりやすい、多くの人がなってしまう、これがですね基本的な昔からの、心的外傷後ストレス障害 PTSD のことなんですけれども、実はですねその後に、最近ねよく言われる児童の虐待とか、それからいじめとかね、ああいうのがあるとやはり、心がとてももう心的外傷、もう傷つけられますよね。それがトラウマとなって残る。でこういうのは、急性なこう1回のパーンではないので、こう何回も何回も起きるものじゃないですか。でこういうののことはちょっと分けて慢性ストレス障害とかね、慢性トラウマっていう風にね言います。でこのね慢性のストレス障害ね、要するにこう本当に、日々繰り返されるものっていうのは、これまたものすごく、心が深く傷つきますね。まあそんな私がね言わなくても皆さんお分かりだと思うんですけれども、交流分析っていうね一つ心理学があるんですけれども、そこでね人間が一番こう、嬉しいものっていうのは、たくさんの人、人間ってこう人とこう関わるってことがやはりこうすることが本能的に、必要とされている、特に小さい頃はなんですけれども、で、そうやっていっぱい人と関わる、しかも自分からこう発信するのもそうなんですけれども、受け取るいっぱいの発信を自分のところに受信するって言ったらいいのかな、いっぱい受信すること、しかもそれが愛であったり感謝であったりね、嬉しいこと、これが一番人間が欲するものだっていうふうに言われています。ではそれの真逆は何かというと、ね、いっぱいこう、ね、感謝とか愛とか受けるのが一番素晴らしい、受信したいもの、じゃあ真逆は、じゃあその、ね、さっき言ったようなこうひどい言葉とか、ね、こう嫌なものかというと、そうではないんですよ。それもまだ受信するものがまだあるので、まだもっと人間が嫌なものがある。それはね無視されるっていうことです、うん、無視という、要するに何も受信しない、シーンっていうですね、はい、これが人間は一番、それはもう枯渇して、まあ、ちょっと難しい言葉だとストロークっていうね、こうピンポンみたいにね、こうやり取りが全くない飢餓の状態、 ストローク飢餓っていう風に言うんですけれども、もうね、ない、無視、これはね、割とあの学校でのね、いじめなんかで結構聞きます。あの子と口聞いたら、あのもうあんた今度いじめるからね、みたいなね、ことを言われて、みんなもう泣く泣く喋らなかったり、ね。そんなのおかしいですよね。うん、で、そんなのがあったりして、すごくこのトラウマっていうのは深い傷がつきます。で、慢性のトラウマの場合、私たちカウンセラーっていうのが何をするかっていうと、やはりそれをね、こう、語ってもらうだけでもこう思い出してしまうので、とてもきついです。それがもちろん急性のトラウマですね。で、こういうののまず構造を、知っているといいと思うんですけれども、あの、トラウマでも、それから感動した出来事でも、人間って何かのこの出来事に大きな感情をこうね、あの、嬉しいとか楽しいもそうだし、怖いとか、もう嫌だもそうだし、大きな感情がくっつくと、事実足す感情。そうすると、記憶にこう残るんですね。で、こういう嫌なものも何かの出来事に大きな感情がくっついて、そして記憶の中でバーンと残っている。なので、思い出すではなくて、その記憶と感情のこの関係を、断つというか、バラバラにするというか、そんなことをすれば、まあ、言うなれば、昨日の晩御飯のような感じで、ただの出来事、うん、で、感情がそこにくっついてないと何ができるかというと、昔、ああ、そんなことがあったなぁ、みたいな感じで、まるでね、思い出の写真を、まあ、めくるように、でも、この時嫌だったなぁ、でもな、昔そういうことあったなって、こう、今の自分と、切り離せると、これは、今の、みんな、その子の心が動かないので、感情がね、こう、蘇ってこなければ、割と安全にしておけるんです。なのでね、その感情とその出来事を分離する、分解するっていうことを、実は、私たちなんかは、まあ、ちょっとね、心理療法の職人みたいな話ですけれども、やったりします。で、そういうわけでね、そういうような、こう、やり方、いろいろな言葉ついているんですけれども、まあ、ね、カウンセリングってなかなかそういうのやる人も少なくって。で、じゃあどうすればいいのもね、日本全国でこうやって聞いてくださっている方、海外の方もいるかもしれない。実はですね、その、PTSD とかトラウマっていうのを、今のような感じ、理論は同じです。やってくれる眼科医さんがいます。名医者さんがね、できる人がいるんですよ。で、これは、名前をですね、EMDR、エジプト E、イングランド E、M、メキシコ M、デンマークの D、ローマの R、うん、EMDR で、の眼科医、みたいな感じで検索していただくと、確かね、EMDR 学会、っていうのがね、眼科医さんのね、学会があって、で、EMDR ができる眼科医さんって言って、そこにね、ずらーっと、並んでいます。なのでね、そこでぜひ検索していただくと、あなたの街の近くにも、もしかしたら眼科医さんで EMDR できる人いるかもしれないので、はい、そこに行って、ちょっとトラウマがあって、とか、ちょっと PTSD の状態なんですけれども、なんか EMDR っていいんですか?みたいな感じで、ご相談されると、いいかもしれないです。もちろん私たちがこうね、私なんかがこう催眠療法とかいろんなのをこう駆使してやるのも、EMDR に似たようなこともやります。ね。ぜひね、そこだと確か多分保険がね、眼科医さんだから効くと思うのでね、誰でもできると思うので、ぜひ行ってみてください。はい。引きこもりとか、不登校とか、家の中にこういる人、今ね、コロナウイルスで家にいても、やっぱりなんかいろいろ嫌なこととか、不安なこととか、ね、あると、やっぱ家から出にくいから、もしかしたら、引きこもりとか不登校のお子さんや、お子さんを持ってらっしゃる方、もしかしたらその方が何かトラウマを持ってるかもしれないので、ちょっとね、こんな切り口から、もしかしたらお外に出れるかもしれませんよ。という感じで、お話をさせていただきました。はい。それでは、ジングルを挟みまして、後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局。
日本メンタルコーチング学院学院長の三浦久美子がお送りする三浦久美子のホットルーム。前半ではね、トラウマというね、ちょっとなんか、どうかなと思ったんだけども、そんな感じでね、分かっていただければ、ちょっと怖くないんじゃないかなと思って今日はお話をいたしました。さて、本日の後半、セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、ありがとうで家中ハッピーということで、子供の自己肯定感を高める方法をね、お伝えしたいと思います。で、これね、子供だけじゃないですね。これをね、実際に実験、実験っていう言い方を私しますけど、実験をしていただいた方が、なんかパートナーの方も、なんかすごいいい感じになりました。ね。夫婦仲が良くなりました。とかね。なんか家中本当にいい空気になりました。なんて言っていただいたので、ぜひね、あなたにもやってみていただきたいと思って今日はお話をするんですけれども。さっきね、そのね、感謝の、感謝とか、ありがとうっていうね、そういうストローク、受信すると、みんなね、一番いいですねってお話したそのありがとうですよ。でもね、日々なかなか子供を育てていると、まあ私もそうでしたけれどもね、分かっちゃいるんだけど、つい怒ってしまうとかね、分かってるんだけどなんかね、こう、お母さんがこうなんか言うでしょ、もうちゃんと片付けなさいとかって言うと、ねえ、なんだようるさいなって言われると、なんでそんないいことするの？ね、お母さんに向かってなんてそんなこと言うの？みたいな感じでね、また今度は怒鳴ってしまったり。そうするとね、くせにとかね、親に言っちゃいけないなんて掘りすないだろうみたいな感じでこう、だんだん大きくなるとですね、言い合いになったり、そんなこともね、あるかもしれないですね。で、それってお互いに嫌ですよね。で、私のところにね、よく相談に来られる、まあ、子育て相談とかね、やっていると、もうね、分かっちゃいるんですけども、言っちゃうんですよ。もうね、まあ、怒らないようにね、もう先生の講演会とか聞いてね、褒めなきゃいけない。認めなきゃいけない、ね、思うんだけれども、つい、ね、言っちゃうんです。で、でもね、頑張ってるんですよ、なんて言ってね、言ってるお母さんいました。で、そのね、方はちょっとお話を聞いたら、やっぱりね、頑張ってるから、怒鳴る回数はね、減ったって言ってたんですね。で、それってすごいじゃないですかって私、申し上げたんですよ。やっぱりね、子供も怒鳴られるのは嫌ですよね。多分怒鳴るって、ずーっと、あやややや、あやややや、あややや、あややや、やね。ずーっと繋がるものなので、一回パーンってね、叱るとか怒るだったらば、まだ子供もね、こう逃げられるというか、ね。あだけど、やっぱり、ずーっと怒鳴られるのって嫌ですよね。で、その回数は減ったんですけど、やっぱり私ってダメなんですかねなんておっしゃってるから、もうね、拍手しちゃいました。いやいやいやいやいや、すごいじゃないですか。減ったんですね。今は何、どのぐらいに一回ぐらい、怒鳴っちゃうことあるんですかって言ったら、もうね、前はね、先生、本当に、なんかこう、夕方のね、テレビの帯番組みたいに、夕方になると怒鳴ってました。もうね、なんで宿題やんないの、なんで片付けないの、なんとかしなさい、なんとかしなさいってね、怒鳴ってたんですけれども、今はね、そうですね、週に一回あるかないかかしら、もう、拍手じゃないですか。ね。お母さん、すごいじゃないですかって言ってね、もうね、それで拍手をしていたら、お母さんちょっとびっくりするわけですよね。ありがとうございます、みたいな感じでね。要はね、やっぱりね、こう、人間って自分が良くなってることって見えないんですよね。で、いつもまだできてないとこばっかり見ちゃう。ね。これもできてない、あれもできてない、先生は言ってたけど、って言ってたので、もうね、めちゃくちゃ、もうまあ褒めるというか、すごいです、できてますっていうふうに言ったんですけれども。でね、例えば、どうやってるんですかっていうふうにお聞きしたんですよ。そしたらね、その方は私が講演会で言ったことをね、ちゃんとやってくださっていたの。で、何をやっていたかというと、例えばね、自分もなんかね、自分の親に、こうね、言われていたのが、全部先生が言っていた命令口調だったんですって。でもその時は全然気づかなかったって言ってました。例えばね、もうね、早く着替えなさい。ね、それ持って行きなさい。片付けなさい。全部がね、何々しなさいだったんですって。で、自分はもうなんかそれでね、あ、おーいとかって言ってたんだけど、自分の子供は、なんとかしなさい、片付けなさい、もう早く着替えなさいって言うと、そんな言い方なのに、もう母さんうるさいとかって怒る。 それでイライラしてたんだけど、もうね、先生気づきましたってね。よく考えたら、私もちっちゃい頃ね、とか若い頃に、お母さんがそうやってね、何々しなさい、しなさい、しなさいばかり言ってんのがね、すごい嫌だったってことね、思い出したんですよって言ってくださったんですよ。それで、そうだそうだ、私も本当は嫌だったんだ。だからもう私はしないってね、思ったんですって。また拍手ですよね。もう大拍手。もう二人でね、パチパチパチパチってして。で、なので、さあ着替えようとかね。よし、ね、これから着替えようよとかね。それにね、私、レッツゴーの言い方って言うんですけど、レッツゴーの言い方をしたり、あとね、私のね、シャルウィーダンスっていうのがあるんですけど、シャルウィーダンスの言い方をしたって言ってくださいました。で、このシャルウィーダンスって何かっていうと、要は、踊ってくれませんかみたいなあれですよね。要は、自分で出したおもちゃ、片付けてくれないみたいな、こういう言い方です。そうすると、向こうがね、あーんとかね、言ったり、言わなかったりでやると。もうパチパチパチですよ。ね、もう私嬉しくって。ありがとうございます。よく覚えててくれました。ね。レッツゴーもね、シャルウィダンスもね、こう、言って、こうやってくださる方、なんかいるってなかなか私も聞けないので、嬉しいです、なんてお話をして。なので、さらに、ね、なんとかさん、ね、さらに、自己肯定感を高めることがね、そこからできるんですけど、やりますって言ったら、やりますやりますってことで、お伝えしたのが、これなんですけど、こう、例えばね、今みたいにシャルウィーダンスね、自分で出したおもちゃ片付けてくれないって言って、片付けてくれたら、結局こっちがほら、お願いしてるじゃないですか。なので、ありがとうね。そこで、すかさる、ありがとうを言う。ね。例えばさっきの、こう、レッツゴーもね、よし、着替えようよって言って、まあ、こっちが発音してるので、お、着替えられたね、ありがとう、じゃあ次さ、みたいな感じで、軽いありがとう。もうね、いろんなところにこう、シャルビーダンスを言ったり、レッツゴーを言うと、ありがとう入れられますよね。それから、ちょっとなんかお願いをすると、ありがとうって言えるじゃないですか。だから、ありがとうを言うために、用事を言うっていうのをね、やってみませんかっていうね、ご提案をしました。でね、お母さんね、何ですかそれ、どうやるんですかっていうので、例えば何、ゴミを出してくれるとか、お片付けをしてくれるとかそういうことですかねって言うから、いやいやいやいや、そんなね、そんなすごいことじゃないですね。例えばご飯を食べてるときにね、ちょっとそのお塩取ってくれるって、その子の前にお塩があったら、ちょっとそのお塩取ってくれるって言って、こうスッてこうちょっとでも触ってくれたら、ありがとうみたいな、こんなのとかね。それからこうね、こう通るときに、リビングをね、通るときに、ちょっと邪魔だというか、ドペーとね、寝そべってたら、ちょっとごめん、どいてくれるみたいな感じとかね、ちょっとごめん、ちょっとだけちょっとそこ開けて、みたいな感じで、ちょっとでも体をこうね、ひねったというか、ちょっとでも変えてくれたら、ありがとうみたいな感じで。ほんのちょっとの、なんとかなんとか、ありがとうなんとかなんとか、ありがとうみたいなね。はい。道ですれ違うときも、道っていうかね、こう、廊下ですれ違うときも、ごめんね、ありがとうみたいなね。ごめんね、ありがとう。これセットもいいですよね。みたいな感じで、ありがとうを言うとですね、人は、こう、なんかね、役に立ってる。ね。なんか私って、ね、僕って、なんか肯定されてるし、自分って大事な、大切な価値のある存在なんだ。ってね、自己肯定感がそれで育っちゃうんですよ。よくないですか？ね。うん。なので、そうやってね、ちょっと頼んでありがとう。ちょっと頼んでありがとう。シャルウィダンスした時はもうありがとう、助かったみたいな感じとかね。うん。レッツゴーでもね、片付けたねとかね、着替えたね、ありがとう。ね。じゃあ一緒にご飯食べようよ、みたいな感じで言ってもいいし、ね。やっぱり一緒に食べて楽しいな、みたいな感じもいいし、いろんなありがとうで家中ハッピーができます。ぜひね、工夫してやってみてください。はい、それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。
夢の種放送局。
今日は2つお知らせがございます。1つ目、 日本メンタルコーチング学院主催の子ども発達インストラクター講座、これが3月の21日22日土日開催です。発達障害のお子さんをお持ちの方、それから支援職、そういう方をこう、ね、支援する職業の方、ぜひ、ね、どうやったらいいの、具体的なことが聞かれますので、ぜひお越しになってください。でもう一つ目、4月からですね、この三浦久美子のホットローム、今まで1週と3週で、新しい放送、そして2週4週は再放送だったんですが、4月からいよいよ毎週放送になります。ぜひお楽しみにしてください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、前半ではトラウマの話、そしてね、後半ではありがとうで家中ハッピーというお話をしました。実はね、お外でいろいろなこと、もあります。で、いじめとか、それからすごく嫌な言葉を言われる、上司に嫌なこと言われる、いろんなことがあります。で、みんなそういう思いをしながらお家というところに帰ってきたときに、お家の中がね、こうやってありがとうに染まっていて、もうみんなね、こう何かっていうとありがとう、ありがとうって言い合っていたりすると、お外でね、どんなことがあっても、まあいいかとかね、乗り越えられるんです。お家っていうのはね、そのぐらいのパワーがあります。で、それを作るのはお母さんだけではありません。お父さんも、それから子供ご自身もね、これを聞いてる皆さんが自分からね、ありがとうを発信していただいたら、きっとね、もうお家中がハッピーな気で、もうコロナウイルスもね、インフルエンザもすっ飛んじゃうと思います。ね、ぜひ、少しずつでいいので実験だと思って、試してみてくださいね。はい。三浦久美子のホットルーム。番組へのご意見やご感想など、ぜひ夢の種の放送局のホームページに、番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひコメントをお書きください。今度ね、4週全部違うことをやりますので、こうね、こんなこと喋ってほしいとか、これはどうなんですかみたいなね、質問とかも大募集しています。また、もう一度放送が聞いてみたい。ね。あのエクササイズのやり方は、どうだったっけなんて思いましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページの中に、三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにですね、過去の私の一人喋りの放送だけなんですけれども、載っております。最近はね、ずーっと一人で喋っておりますので、全部ね、ドッと載せていきますので、ぜひお聞きになってください。ね、3月、本当にね、まだまだ、寒かったり、暖かかったり、あ、そうね、卒業式の季節なんだけど、今日ね、言わなかったんですけど、卒業式がね、中止になったりしていますね。はい。でも、心を込めて、卒業の皆さん、おめでとうございます。ね、私からお伝えしたいと思います。はい。ぜひね、3月皆さん、元気にお過ごしください。三浦久美子のホットルーム、お相手は、三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それでは、また来週。月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。